最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月22日金曜日、週末が待ち遠しいですね。パーソナリティのはるかです。さて、今日5月22日はサイクリングの日なんだそうです。自転車月間でもある5月、気候も良くてサイクリングにはもってこいの季節ですよね。最近は電動アシスト自転車もどんどん進化していますし、街中ではシェアサイクルもよく見かけます。スマホアプリで簡単に借りられて、 GPS で自転車の場所が分かって決済までできちゃう。これも立派なテクノロジーの進化ですよね。皆さんは自転車乗りますか？さて、今日のポッドキャストでは、そんな私たちの生活の身近なところからビジネスの大きなトレンドまで、さまざまなニュースを取り上げていきます。AI をめぐる企業の大きな動きや、それを支える技術の最新情報など盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはちょっと意外なところからデジタル化のニュースです。大人気のポケモンカード、通称ポケカで、本人確認にマイナンバーカードを活用することが検討されているという話題です。ポケモンカードは今すごい人気で、新商品が発売されるたびに転売問題が深刻になっているんですよね。そこで公式通販サイトポケモンセンターオンラインでの一部商品の優先的な抽選や販売、そして公式大会への参加申し込みの際にマイナンバーカードを使った本人確認システムを導入することを検討していると発表しました。運用開始は2026年の8月頃を目指しているそうです。これによって本当に欲しい人が公平に買えるようになったり、大会に申し込めたりする環境を整えようという狙いですね。エンタメの世界にもこういう形でマイナンバーカードが活用されるようになるというのは、デジタルでの本人確認、いわゆる EKYC がどんどん身近になってきている証拠かもしれません。これまでは金融機関の口座開設とか、ちょっとお堅いイメージでしたけど、好きなものを買うために使うとなると、また印象が変わりそうですよね。もちろん個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要ですが、公正な販売方法の一つとして定着していくのか注目したい動きです。
続いては、こちらも私たちの社会の仕組みを大きく変えるデジタル化のニュースです。民事裁判の手続きが全面的にデジタル化されるという話題です。昨日5月21日に改正された民事訴訟法が施行されました。これによって、これまで裁判所に直接持っていくか郵送する必要があった訴状や主張書面などをオンラインで提出できるようになりました。最高裁が開発したミンツというシステムに登録すれば、証拠書類の提出や、なんと判決文の確認までオンラインでできるそうです。場合によっては、家やオフィスから一歩も出ずに民事訴訟の手続きを終えることも可能になるということで、これは本当に大きな変化ですよね。特に訴訟を代理する弁護士さんには、このミンツでの資料提出が義務付けられるそうです。弁護士をつけずに本人が訴訟を行う場合、これまで通り紙での手続きもできるんですが、オンラインで手続きした方が手数料は安く設定されるとのこと。これはデジタル化を促進するための工夫ですね。さらに証人尋問も裁判所が認めればウェブ会議システムで行えるようになります。遠くに住んでいる証人の方もわざわざ裁判所まで行かなくて済むので、負担がかなり軽くなりますよね。訴訟記録もこれからはデータで保管されて、関係者ならいつでもオンラインで閲覧できるし、第三者でも最寄りの裁判所から他の裁判所の記録を閲覧できるようになるそうです。司法の世界のデジタルトランスフォーメーション、一気に進んだなという印象です。裁判がよりアクセスしやすくなる一方で、デジタルに不慣れな方へのサポートやシステムのセキュリティ確保といった課題にもしっかり取り組んでいってほしいですね。
さて、ここからは今世界で最も熱いトピック、 AI に関するニュースを続けて見ていきましょう。まずは
Facebook や Instagram を運営するメタ社の大きな動きです。メタ社が AI への投資を加速させるために全世界で従業員8000人の人員削減を開始したというニュースです。これは全従業員の約1割にあたる規模で、かなりの大きな決断ですよね。この背景にはもちろん AI インフラへの巨額な投資があります。メタ社は今年だけでデータセンターの建設や AI チップの導入などに最大で145億ドル、日本円にして約23兆円というとてつもない金額を投じる予定だそうです。そして会社に残る従業員のうち7000人は AI 関連の部署へ移動し、管理職だった人の多くが一般社員へ降格するとのこと。会社全体として組織構造をよりフラットにして AI 開発のスピードを上げていこうという強い意志が感じられます。マーク・ザッカーバーグ CEO は社内向けのメッセージで、 AI は私たちの生涯で最も重要な技術だと述べたそうです。まさに選択と集中、企業の未来を AI にかけるという厳しいけれども明確な戦略が見えてきます。この動きは他の巨大テック企業にも影響を与えそうですし、 AI 人材の獲得競争がますます激しくなることを示唆していますね。
その AI 業界のトップを走る企業の一つ、チャット GPT を開発したオープン AI に関するニュースです。イーロン・マスク氏との裁判に勝訴したことで、新規株式公開、いわゆる IPO に向けて前進できる環境が整いつつあるという話題です。イーロン・マスク氏からの訴訟はオープン AI の IPO 計画に影を落としていたんですが、これが開けられたことで早ければ数週間以内に IPO を申請し、今年の秋の上場を目指していると報じられています。もしこれが実現すれば、 AI スタートアップとしては非常に大きなマイルストーンになりますよね。ただ記事によると、裁判が終わっても不透明感はまだ残っているようです。というのも AI をめぐる競争がここ1年でめちゃくちゃ激しくなっているからなんです。例えば競合のアンソロピック社が開発するクロードという AI は企業向け市場でシェアを伸ばしていて、なんとオープン AI の評価額を上回る可能性のある規模で新たな資金調達を進めているそうです。 Google も巻き返しを図っていて、オープン AI は昨年末にコードレッド、つまり非常事態を宣言してチャット GPT の改良を急いだなんていう裏話も報じられています。トップランナーでさえも安泰ではない生成 AI 開発の熾烈な競争状況がよくわかりますね。ただオープン AI の CFO サラ・フライヤー氏は、会社は目標を達成していて、自社製品には垂直の壁を登るような需要があると強気のコメントもしています。技術開発だけでなく、ビジネスとしての成功をかけた戦いはこれからますます面白くなりそうです。さて、ここまで社会や企業の AI をめぐる大きな動きを見てきましたが、ここからはもう少し技術によった具体的なプロダクトや市場の話題を深掘りしていきましょう。
まずはクラウドインフラ市場の調査結果に関するニュースです。クラウドインフラというのは、 Amazon の AWS や Microsoft の Azure のようにインターネット経由でサーバーやストレージなどの IT 基盤を提供するサービスのことです。 IaaS とか PaaS と呼ばれるものがこれにあたりますね。調査会社シナジーリサーチグループの発表によると、2026年の第一四半期、つまり1月から3月までのクラウドインフラ市場は1年前に比べてなんと 35% も成長したそうです。一時期成長率が落ち着いてきていたんですが、 AI ブームによってこれまでにないほどの急成長の軌道に乗り始めているとのこと。この3ヶ月間だけで全世界での売り上げは1290億ドル、1ドル160円で計算すると約20兆6400億円というとんでもない規模です。先ほどのメタ社の投資額もすごかったですけど、市場全体で見るとさらに巨大ですね。AI モデルの学習や運用には膨大な計算能力が必要なので、その受け皿としてクラウドの需要が爆発的に伸びているわけです。ちなみにプロバイダーごとのシェアを見てみると、1位が AWS で 28%、 2位が Microsoft Azure で 21%、 3位が Google クラウドで 14% と、
上位3社の順位とシェアはほとんど変わっていないそうです。これはつまり市場全体が 35% も大きくなっている中で、このトップ3社も同じように 35% 前後のペースで成長しているということなんですね。まさに AI がクラウド市場全体を力強く牽引しているという状況が数字ではっきりと示された結果と言えそうです。
クラウドが AI 開発の基盤として急成長しているという話がありましたが、一方でクラウドじゃなくて自分の手元にあるコンピューターで強力な AI を動かしたいというニーズも高まっています。そんな流れを象徴するようなニュースです。 PC 大手のデルがローカル、つまり自分のオフィスや自宅のデスクトップで AI エージェントを動かすための高性能な PC 製品群、デルデスクサイドエージェンティック AI を発表しました。AI エージェントはクラウドサービスで使うとトークン、つまり処理量をどんどん消費して利用料金が高額になりがちなんですね。そこでデルは手元の PC で動かすことで長期的にはコストを抑えられるとアピールしています。なんと3ヶ月で採算が取れるとまで言っているんです。発表された製品ラインナップがすごくて、一番コンパクトなモデルでも300億パラメーター、つまり 30B モデルという規模の AI を動かせます。そして最上位モデルのデルプロマックスビズキービー300は NVIDIA の最新スーパーチップグレイスブラックウェルウルトラを搭載したデスクサイドスーパーコンピューターと銘打たれていて、なんと1兆パラメーター規模のモデルまで対応するそうです。もはやデスクトップ PC の概念を超えていますよね。これらのハードウェアには NVIDIA が提供する AI エージェントの開発環境や実行環境もセットで搭載されています。これは AI 開発の主戦場がクラウドだけではなく、ローカル、いわゆるエッジコンピューティングの領域にも広がってきたことを示す非常に象徴的な製品だと思います。研究者や開発者にとってはまさに夢のようなマシンかもしれませんね。
最後に、その AI 開発の最前線を走る OpenAI から具体的なツールのアップデート情報です。プログラマー向けの AI アシスタントコデックスの Mac 用デスクトップアプリにアップショッツという画期的な新機能が追加されました。これはショートカットキーのコマンドキーを2回押すだけで、今開いているアプリのウィンドウをそのままコデックスとのチャットに貼り付けられる機能なんです。すごいのはただのスクリーンショットだけじゃなくて、画面に表示されていない部分も含めてウィンドウ内のテキスト情報を丸ごと AI の文脈、つまりコンテキストとして与えられる点です。これによってこの画面のこの部分についてどうすればいいとか、このデータを使ってグラフを作ってみたいな指示がものすごく直感的にできるようになります。さらにスラッシュゴールというコマンドも強化されました。これはコデックスにこういう目標を達成してと具体的なゴールを指示すると、AI が数時間あるいは数日かけてそのタスクを達成するために働き続けてくれるという機能です。途中で進捗を確認したり、指示を修正したり、一時停止することもできるそうです。他にも Mac がロックされて画面が消えている状態でもスマホからコデックスに指示を出して Mac 上のアプリを操作できる機能も追加されたとか、もう SF の世界ですよね。単に質問に答えるチャットボットから私たちの PC 作業を能動的に、そして文脈を深く理解して手伝ってくれる本当の意味での AI アシスタントへと進化しているのがよくわかります。こんなツールが当たり前になったら私たちの働き方も大きく変わりそうですね。
はい、今日のテックニュース深掘りいかがでしたでしょうか。ポケモンカードから裁判のデジタル化、そして AI をめぐる企業の巨大な投資と熾烈な競争、それを支えるクラウドと手元で動かすローカル AI、 さらには未来の働き方を変えそうな AI アシスタントまで、本当に幅広い話題をお届けしました。テクノロジーが社会のあらゆる場面でものすごいスピードで変化をもたらしているのが感じられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。